はい、では後半スタートしていきます。資料 C4 の2というところですね。臨床腫瘍医の知識と実践っていうふうな、表がね、上がっています。これ実はですね、大野聡さんっていうね、今多分島根大学にいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれど、この代替医療についてはとても詳しい方ですね。で、その方のデータで、これ実は私の友人である看護師がこの大野さんのセミナーに参加した時にもらってきた資料ということなんで、ちょっと著作権の問題があってやばいかもしれないので、そのうち削除することになるかもしれませんが、まあ、とりあえず、今はですね、これ面白いのが左の方、これは、知ってるかどうかということなんですね。漢方については 49% ぐらいの人が少し知っている、よく知ってるは 8% みたいになってますよね。ところがこれがですね、例えばタラソテラピーとかなどは知らないというのが 90% ありますね。ホメオパシーに関しても 89% のお医者さんは知らないわけですね。つまりこういうことを学ぶ機会がないわけです。医学部の中で、お医者さんになるまでの、勉強をする中でこういうことを学ぶ時間というのは一切ないということなんですね。はい。で、なので当然実践しているかどうかというのは、もう漢方がわずか18%の人が実践、したりしていると。で、あとはもう99点何パーセント、ほぼ100%一切実践していないというのが現状だということなんですね。なので、例えばホメオパシーのことに関して、例えば瞑想に関して、菜食療法に関して、お医者さんに聞いても無駄だということがよくわかりますね。そういうことの専門家ではないということです。お医者さんは病気のことは詳しいかもしれませんが、食品に関して、もしくは健康食品に関してでもですね、80%のお医者さんは知らないということなので、お医者さんにも知っていることと知らないこととの、ことがあるっていうことを私たちも知っておくっていうのはすごく大切だと思います。何でもかんでも知ってるわけではないっていうことなんですね。はい。この下の、漫画も面白いんですが、がんの医療現場で起きていること、医師と患者の間におけるコミュニケーション不足とありますが、患者はですね、健康食品のことを使ってもいいのかなって聞いてみたいけど、お医者さんに相談してもいいのかなっていうふうに思ってるわけですね。で、お医者さんの方は健康食品のこと相談されてもよくわからないしなーって思ってるわけですね。まあ、こういうことが実際にあるということです。はい。次に行きます。日本の医療における代替補完医療ガイドというところですね。がんの補完代替医療ガイドブックっていうのが実はあるんですね。これは厚生労働省のがん研究、助成金からですね、こういう版ができていまして、そこが出しているガイドブックっていうのがあります。このガイドブックでは、日本での社会的背景現状を踏まえ、健康保険の適用になっていないものすべてを補完代替医療と定義することにしていますということなんですね。ここではどういうふうな定義のされ方しているかというと、天然産物、ハーブとかビタミン、ミネラル、プロバイオティクスなど、というものですね。栄養補助食品と呼ばれるものとかね。から心身医療、マインド&ボディメディスンとありますが、瞑想、ヨガ、ハリキュー、呼吸訓練法とか、まあ、そういうものですね。から、手技療法と身体技法っていうのは、脊椎の、徒手制腹術っていうものがあるんですね。マッサージ療法とか、まあ、カイロプラクティックやごめんなさい、オステオパシー医学っていうのがね、まあ、概念が背景にありますと。で、その他として、運動療法とかエネルギー療法などっていう、こういう分け方を、まあ、していますね。はい。日本では漢方薬は保険診療として認められています。津村の漢方薬っていうやつですね。広く通常医療において利用されています。 しかし、アメリカにおいては漢方薬は補完代替医療として認識され、法律上医薬品ではなく、現時点ではハーブ食品に分類されているということですね。はい、補完代替医療利用のメリットとデメリットみたいなことがこう書いてありますが、これはメリットとデメリットどちらにも上がっているようなことがあったりとか、まあこれは一般の方が感じるメリットデメリットみたいな感じでしょうかね。はい、次の資料いきます。4-4、補完代替医療のみは危険ですとあります。がん治療には手術、放射線、抗がん剤などがあります。がんを治すためにこれらの治療は非常に重要です。痛いからとか髪の毛が抜けるからなどの理由で治療を拒否するという短絡的な考え方はしないようにしましょう。またこれらの治療を受けずに民間療法などのみに頼るのは非常に危険です。手術などで完全に治るがんも治療の時期を逸すれば治らなくなります。補完代替医療のメリットとデメリットを十分理解して利用するかしないかを冷静に判断しましょう。民間療法などは手術などの治療を補完するものですと。主役は手術などの現代西洋医療であり、補完代替医療はあくまで脇役です。また補完代替医療の利用に際しては現在の治療に影響を及ぼす可能性があるので必ず主治医に相談することも忘れないでくださいというふうなことが、これ2008年に出されたガイドラインですね。これが国の、方向性ということですね。国はこういうふうな方向性を持って、ガイドラインを出しているということです。これ正しいという意味で載せているわけじゃありませんからね、くれぐれも誤解のないように、国の意見はこういうことですよってことですね。はい、次にホリスティック医学協会というところについてちょっとお話しします。これはホリスティック医学の定義というのがあるんですけれど、ホリスティックっていうのは全的なという全体的なっていうふうな意味なんですね。だから全体的な健康観に立脚すると。で、2つ目、自然治癒力を癒しの原点に置く。3つ目、患者が自ら治し治療者は援助をするものだと。4つ目、さまざまな治療法を選択統合し最も適切な治療を行う。5つ目、病の深い意味に気づき自己実現を目指すということで、1987年に設立された協会です。現在はもちろん医師、歯科医師、代替療法家、セラピスト、その他医療関係者、研究者、一般の方々など幅広い領域の方々が入会されているということで、私も一時ここに入ってたんですが、この協会というのは本当にどんな方でもこのホリスティック医学ということに興味のある方は誰でも入れるっていうね、そういうオープンな立場を取っている協会です。で、今の私が作ったセルフメディコ協会というのもこのホリスティック医学協会の考え方の影響をものすごく実は受けています。全的な健康観に立脚するというところもそうですし、自然治癒力を癒しの原点に置くということもそうですし、患者が自ら治して、治療者は援助するものだという考え方ですね。このあたりも本当にそうです、ということですね。はい、このホリスティック医学入門っていう小津良一先生というのがね書かれたとっても分かりやすい本があります。ぜひ一読してほしいなと思う領書ですね。で、ここにですねこんなことが書いてあるんですね。マニュアルが存在しないがん治療、がんほどミステリアスなものはない、がんの患者さんが10人いれば10通りのがんがあるっていうんですね。で、世の中にはオーソドックスな治療法以外にも様々な治療方法がある。西洋医学の教科書に載っていないだけでそれらの治療法を排除することはできない。極論言えば私はエビデンスなど代替療法には必要ないと考えていますと。もちろんエビデンスがあるに越したことはありません。しかし代替療法は場に働きかける治療法であり、場について現在の医学は全く対象にしていません。つまり現在の医学では代替療法に根拠を見出すのは無理なのです。 むしろエビデンスのないものに可能性が秘められていると考えるべきでしょう。というね、ここの部分、ちょっと難しい言葉がいろいろ出てくるので、ちょっと噛み砕いて、解説していきたいと思います。ここでエビデンスっていう言葉が出てきますね。エビデンスっていうのは、科学的な、研究に裏打ちされた、証拠というかデータというか、そういうふうなものをエビデンスって、言っているわけです。それはエビデンスがあるのかねみたいな聞き方をね、よくされます。で、西洋医学の教科書に載っていないだけで、その治療法を排除することはできないって書いてあるんですが、どういうことかっていうと、エビデンスっていう考え方は西洋医学の考え方なわけですね。方法論と言ってもいいかもしれません。科学というものが持ってきた一つの方法論に乗っかって、研究、データを上げることをエビデンスっていうわけなんですけれど、その代替療法は西洋医学、つまり科学、では計り知れないような他の方法論を用いているケースがあって、エビデンスっていうものに、集約することができないんじゃないかっていうふうに言ってるわけですね。ここに代替療法は場に働きかける治療法であり、場について現在の医学は全く対象にしていませんというふうにあります。方法論が違うということなんですね。この下に、動的平衡という福岡伸一さんが書いた本があります。これも名著で本当に素晴らしい本ですが、全体は部分の総和ではないということを言ってるんですね。あと、世界は分けても分からないという本も書いていらっしゃいます。で、これは何を言っているのかというと、確かに生命はどんどん分解していくと部品になる。遺伝子上に、設計図がある2万数千種類のミクロな部品、その部品、つまりタンパク質ですね、は今では、それも試験管内で合成することができる。ではそれを機械のように組み合わせれば生命体となるであろうか否であるということなんですね。機械と違って全体は部分の総和以上の何かである。1たす1は2ではなく2プラスアルファである。生物の物質のレベルからだけ考えると、ミクロなパーツからなるプラモデルに見えてしまう。しかしパーツとパーツの間にはエネルギーと情報がやり取りされている。それがプラスアルファである。プラスアルファ、それは流れである。エネルギーと情報の流れ、生命現象の本質とは、物質的な基盤にあるのではなく、そこでやり取りされるエネルギーと情報がもたらす効果であるっていうふうなことを書いてあるんですね。で、これがまさに、先ほど言ったエビデンスのところと引っかかってくるわけなんですけれど、人間の体をこう部品に分けていくと、確かに分けられるんだけども、その、パーツとパーツ、部品と部品に分けていったところで、その部品を今度じゃあ集めれば命が生まれるかって生まれないんだよと。だから何かがその分析して分けていく時に何かが抜け落ちてしまう。その抜け落ちたものこそがエネルギー、生命現象の本質ではないだろうかというふうなことをこう福岡伸一さんは言っていて、まさにこれと同じことを先ほどの小渕先生も言っている。分析していく、パーツに分けていくっていうのが科学のやり方であるのに対して、代替療法っていうのは場に働きかける治療法、場というのはプラスアルファのことですね。パーツに、一個一個のパーツに分けていくのではなく、パーツパーツの間にある場っていうのに働きかけていくものであるから、現在の医学はそういう場というものを全く対象にしていないので、西洋医学のやり方で代替療法を見ていくことは不可能なんだってことを言ってるわけですね。これは私本当にすごい、視点だなっていうふうに思いました。つまり私たちは科学的な方法が全てであるっていうふうにいつの間にか、錯覚している、勘違いしているのではないかと。科学の方法っていうのは分析なわけですね。で、その分析っていう方法がもう絶対的な、全てそこに集約されるんだっていうふうなことをいつの間にかこう信じ込まされているというか、科学万能主義っていうやつですね。 ところが科学っていうのは人間の営みの中のほんの一部であるということを、まあ、言ってる人はたくさんいて、この福岡伸一さんもそうですし、前回ご紹介した小林、さんもそうですね。人間が体験する、経験するものすごく幅広い体験の中の科学的な経験というのは一部に過ぎないんだということを言ってるわけです。で、科学というのは一つの方法論を用いて、その仮説がもし正しかったらこういう結果になるよねということを学問している学問に過ぎないんだということを、ね、まあ、言ってるわけです。はい。その次の清水博さん、生命を捉え直す場の生命論。この方も東洋医学は場の医学であって、気っていうのは場の情報を伝達するものだと考える。で、こういうふうな発想が西洋医学にはないっていうことをおっしゃっています。1990年、3回ホリスティック医学シンポジウムでアンドルワール博士の言葉、医療の 50% はミステリーで 30% はマジック、そして残りの 20% がメソッド、医学的方法です、っていうふうなことを言ってるんですね。だから本当に科学的、方法っていうのが全部ではないってことなわけですね。あるカイロプラクティックの先生の言葉、私が直接聞いたものなんですが、その先生がこんなことをおっしゃったんですね。世の中に難病というものはない。今のところ西洋医学で治せない病気のことをこう呼んでいるだけである。地球上で起きた病気が地球上の何かで治らないわけがない。ただまだその治療法を知らないだけなんだ、っていうことをね、おっしゃったんですね。私はこれ聞いた時にものすごいびっくりもしたし、それからなんて希望に満ちた言葉なんだろうっていうふうに本当に思ったんですね。難病っていうのを病院行って、あ、これはこういう病気ですっていうふうに言われると、これは治療方法がありませんとか、治るのが難しい病気ですっていうふうな言われ方をするわけですね。でもこの先生の言葉には、今のところ西洋医学で治せない病気のことをこう呼んでるだけなんだよって、で、地球上で起きた病気が地球上の何かで治らないわけがない、ただまだその治療法をね、私たちは知らないだけなんだよって、それがもしかしたら明日、もしかしたら1年後なんかの拍子に、あ、こんなことで治るんだったんだっていうふうに分かる日が来る、そういうふうなことをね、言っている言葉だったんですね。もし私が難病にかかった時に、病院へ行って治りませんって言われるのと、この先生からこんなふうに言われるのと、どっちがいいだろうかっていうふうにね、その時つくづく思いました。そうですね。はい。では、メンバーページにも、メンバーサイトに戻ります。ですね、最後に、長岡美希のブログよりっていう資料があると思います。それもちょっと開いてみてください。これ私偶然たまたま見つけたブログなんですが、長岡美希先生ってお医者さんなんですね。この方は女医さんなんです。で、このブログがもう私はすごいびっくりして、何度読んだか読み返したかわからないというブログです。ちょっと読んでみますね。現代医療という名の宗教って書いてあるんです。2016年ですね。医師会新年会、40代ぐらいの医師たちの集まりの席だった。私の右隣の席の医師が言った。現代医療という名の宗教ですね。それに対して左隣の医師が言った。そう。エビデンスという神様の宗教ですね、と。いきなりこういうふうに始まるんですね。で、私の席にいた医師たちは、主に開業医や在宅医が多かった。現代医療の果ての姿を目の当たりにしている医師たちだ。緩和医療をしている私も同じ。初めから現代がん治療と呼ばれる三大治療をはしないと決めている方も多くいるが、三大治療をやり尽くした方々が多数を占めている現場。その現場で目の当たりにするのだ。医療という海を、そこに泳ぐ人間という魚を。過剰だ。何もかも過剰だ。人間を無力な存在に仕立て上げ、どこまでもどこまでも科学に頼らせる。あなたには力がないと思い込ませて。緩和ケアでよく聞く言葉がある。 もうこれ以上抗がん剤治療はできないと言われました。だから緩和ケアを探してくださいと。それはもう死を宣告されたようなものです。私は答える。間違えないでほしい。抗がん剤があなたを生かしていたのではない。あなたを生かしていたのはあなたの命、あなたの中にある力。抗がん剤という邪魔者はいなくなった。これから存分に命を燃やしてください。そしてそのサポートをするのが緩和ケアです。いつから人間は科学の力なしで生きることは不可能だと思い込んでしまったのだろう。いつから人間は自分たちが生み出した科学を自分たちの上に置いてしまったのだろう。これこそ科学という名の宗教の出来上がり。科学で命は作れない。命が科学を作るのです。それゆえその科学を書き換えるのも命である私たち人間なのです。私は人類に呼びかけたい。人間こんなもんじゃない。目覚めろ。人間のプライド、誇りとあらん限りの声を張り上げて。科学の限界は、存在はあるという幻想を事実だと見誤っているところにある。それゆえ人間はこの体という存在であるという見誤った規定が人類500万年脈々と続く。科学の限界を超える時です。存在の本質を見抜く時、私たちは人間とは何者なのか、それがはっきりとわかるのです、というこういうね文章なんですね。いかがでしょうか。つまりこの方も科学っていうのは人間の営みの中のほんの一部なんだっていうことを言ってるわけですね。科学を人間の力以上のものに仕立て上げたのがまさに宗教だと、科学という名の宗教なんだとっていうことをね言っている。しかも、人間を無力な存在に仕立て上げて、どこまでもどこまでも科学に頼らせる、あなたには力がないと思い込ませているんだとっていうね。私はこれを読んで、ああお医者さんの中にもこんな風に、考える方がいるんだ。いや、もしかしたら本当はたくさんのお医者さんたちがそんな風にどっかで思っているんじゃないんだろうかっていう風に、これを読んで思いました。だとしたら、医療がこれから形を変えていくことはいくらでもあり得るなっていう風なことをぼんやりと感じたんですね。で、私たちは医療を宗教のように信じ込んではいけないってことなんですね。医療というのはたった一つのある方法論を使って、導き出した一つの答えに過ぎないんだということです。私たち人間はもっとさまざまな、もっといろんな営みの中で生きているんですね。病気を治療するっていう時も同じだなって、いろんな治療の仕方がきっとあるんだろうし、それについて私たちはまだまだ本当に知らないことがいっぱいあるんだなっていうことをね、すごく強く感じさせてくれるブログでした。とてもこの方のこのブログ私は感動したんですね。だからエビデンスっていうのは金貨玉状のものではないということなんですね。はい、ということで今日は補完代替医療について考えるってことを、いろんな角度から見てきました。で、まだまだ日本の医療業界ではこの代替医療っていうのを、評価するところまでは全然行っていない、もう本当強いて言うとこのホリスティック医療協会ぐらいでしょうかね。ここは患者さんがこれをやりたいということであれば、ビワ球であれ、サプリメントであれ、ごまを炊くことであれ、何でも、よほど明らかな害があるというもの以外のものは全部、許可して、その、産経病院だったかな、小津先生がいる、そこの病院ではいろんな代替医療を幅広く、その患者さんと話し合いをしながら使っていっているということで、多分おそらく代替療法を積極的にここまで、扱っている病院はそうはないんじゃないかなというふうに思います。で、 この病院自体がね、その代替療法を進めているというよりも、気功とかね、太極拳とか、そういうことはその小渕先生自身も自分がやるので、病院の中にそういう場所、道場みたいなのをね、併設しているんですけれども、それ以外の代替療法については、何かを勧めるというよりも、患者さんが積極的にこれをやりたいって言ったものについて、一緒に相談に乗って使っていくっていう、そういう方向をとっているということだそうです。いざという時はこういう病院に行きたいなと私は なんか思いましたけれど、そういうことですね。はい。はい、ということで、補完代替医療の、今の日本の位置、それから代替医療の種類とかをね、大まかに見てきました。で、これは実際に元気塾でグループコーチングの中でこういうテーマで話してみると、参加者の中にね、たくさん自分はこういうことに関わっている、例えばアロマやってますとか、ピラティスやってますとか、ヨガの先生ですとか、いろんな方がね、こう来られるので、その方たちに、一言ずつね、どんな代替医療をやってて、どんなふうにどこがどういいのかみたいなこともね、聞いたりする時間も作ったりしています。とっても面白いですね。シラクだったかな、指の、際にこう針を刺すっていうね、そういう治療法をやってる方が来られた時に、その原理とかをいろいろ説明していただいて、その道具なんかも見せていただいて、すごく珍しい、ものを見せていただきました。本当に世の中にはたくさんの治療法があるんだなっていうことをね、改めて感じさせてくれる、ここはセクションです。はい。ということで、今日は10回目、補完代替医療について考えるという部分を一緒に学んできました。今回はですね、そうだ、課題だ。今回の課題は、今回の課題は、自分がこれまでに経験した、体験してきた代替医療について、自分の体験談を書いてみるっていうのが今回の課題となります。自分が、やってきた、扱ってきた代替医療でも構いませんし、自分が患者として受けてきた代替医療についても、どちらでも構いません。良かった体験、逆に悪かった体験なども、書いていただけるとすごくいいなというふうに思います。自分が体験した、もしくは人にサービスとして提供した代替医療について、良かった点、悪かった点、を書いてくるというのが今回の課題ということになります。はい。では、次回は、日本の現状、少子高齢化の現状と医療費の高騰について、そして医療福祉の将来について、そして健康を守る担い手、健康産業の在り方についてなど、特にこのウィズコロナの時代、それまでと何がどう変わっていくのかというあたりですね、そのあたりも一緒に考えていきたいなというふうに思います。日本の現状ということを次回はやっていきます。はい。では、あっという間に本当に時間が過ぎてしまいます。今日はこのあたりで終わっていきます。また1週間後お耳にかかりたいと思います。では、さようなら。